Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。まもなく今年も10月23日がやってきます。中越大震災から15年、あの時から今、そして未来へをテーマに、記憶と教訓を伝える3つの施設の担当者の皆さんをお招きしまして、防災座談会を開いていきたいと思います。それではお一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。記憶未来、松井さんからお願いします。
はい、長岡震災アーカイブセンター記憶未来の松井千秋と申します。私は普段記憶未来に来る皆さんの案内をしたりですとか、学校や地域に出て行って防災の啓発活動を行っています。あとは日本国内で災害が起きれば、その現場に被災地の支援活動も行ったりしています。年間50件ほど外に出て出前講座の機会があるんですが、長岡市内の末吉小学校さんに呼ばれて行った時にはですね、はい、親子で防災の学習をしたいというリクエストで出前講座に行ったことがありました。で、小学校6年生対象だったんですが、中越地震の時に生まれた子がいたり、はい、その時に親御さんが妊娠されていたりだとか、子どもたち知らないので伝えたいという思いがあって、そんなリクエストをいただきました。で、親子でそのあの時どうだったっていう話を振り返る中で、避難所でお弁当、子どもにこう離乳食食べさせられないけれど、これだったら食べられるかなとお母さんも心配になりながら、その時育ててたんだっていうような話を聞いたりして、自分が大切に育ててこられたんだなっていうのを感じる機会にもなったっていうような学習の機会がありました。
はあ、なるほど。松井さんおっしゃったみたいに、確かにどういうふうに伝えていくのかってある意味課題だと思うんですけれど、親子で防災を学ぶっていうのは一つの切り口ですよね。
そうですね。
はい。で、続きましてオラタル井上さんからお願いします。
はい、こんにちは。山古志復興交流館オラタル地域復興支援員の井上博と申します。オラタルは復興の経験を伝える、また新しい山古志づくりの拠点となる、そんな施設として運営をしております。だいたい年間3万人ぐらいの方お越しいただいて、学びの施設であったり、あるいは山古志を楽しんでいただくための地域の玄関というような役割も果たしています。今年の3月、リニューアルオープンをさせていただきまして、山古志錦鯉が有名っていうのもあるんですけども、海外の方が、あるいは、視察の関係でも JICA を通じてですね、結構国際的にいろんな方から来ていただいております、なので地形模型シアターという、目玉があるんですけども、それも英語対応にさせていただいたり、音声ガイダンスというものを導入して、こちらも英語も対応しているんですけども、ぜひより深く、山古志の震災からの復興というのが分かっていただけるかなと思います。
実際私も今年の3月リニューアルオープンの際は取材も行かせていただいて、
ありがとうございます、
ペッパーくんが、案内役に、就任していたりとか、でエレベーターなんかも設置されて、
そうですね、リニューアルに合わせて中庭も、整備されて、あそこ夕日が綺麗なんですよね。この間その夕日の中で夕暮れにバーベキューをしたんですけども、それもすごくいいロケーションだったなと思いますので、本当ぜひまだお越しになってない方は一度、オラタルに足運んでいただきたいと思います。
そうですね、いや本当に15年前のことを考えると、この夕日が今見られるっていうのは奇跡なのかもしれないなって
本当ですね
思いますよね。
15年前の夕方ですもん ね、5時56分という、
そうですね。それでは最後に川口絆館から中林さんお願いします。
よろしくお願いいたします。川口絆館の中林道康と申します。
絆館はですね、川口運動公園内にある施設になっておりますので、周りには芝生広場とかですね、グラウンドや体育館が広がっている公園内にあります、はい、名前に絆がついている通り人と人との絆をつなぐをテーマにさせていただいております、なので震災のメモリアルの展示物というのがですね、そんなに他の施設と違って多くないんです、その代わりですね、定期的な、様々なイベントを開催しております、特に最近ちょっと力入れさせていただいているのがですね、子育て世代の人たちに対する、イベントをちょっと、展開しております、これはもうそもそも論の話なんですけども、やっぱり人口が少なくなっているということは、子どもが少ない、なんとか子どもたちが楽しく過ごせる街にしたいということで、おかげさまですね、イベント等には結構な人数来ていただいているんですけども、持ち込みのイベントも実はうちで随時募集しておりまして、運動公園を使ってさまざまなイベントも展開しています。車を使ったドリフトのイベントが行われてですね、川口の方の住民の一声で800人以上の来場者が来るような大きなイベントも開かれているような、ことになっております。
川口絆館も私何度も、お邪魔してコーヒーいただいたりとか、
ありがとうございます、
してるんですけど、 Wi-Fi も入っていたりして、結構仕事で使う方もいらっしゃるみたいですね。
そうですね、最近本当にパソコン持ってきていただいて仕事される方もいらっしゃいますし、学生さんが、夏休みに宿題をしに、エアコンが効いてて明るくてコーヒーも飲める、地域のコミュニティバスも運行しておりますので、それに乗って学生さんがですね、自分で来るという施設にもなってますね。
なるほど、そういった長岡市内にある中越メモリアル回廊という中の3つの施設なんですよね。松井さん、改めてこの中越メモリアル回廊ってどんなものか教えてもらってもよろしいですか。
はい、メモリアル回廊は中越大震災で大きな被害を受けた地域にある4つの施設と3つのメモリアルパークを整備した施設群のことを指します。このすべてを回っていただくと、どんな地震であったかというのを目で見て肌で感じていただけるような取り組みとなっております。
普段こうして皆さんが集まるってことはあるんですか。
ありません。
ないですね、過去にも、
過去にはない、未来にはあるかもしれないけれども
結構貴重な話が飛び交うかもしれません、
今日防災座談会ということでお話を伺っていきたいなと思っております。長岡
NGOK。
さあ、各施設の個性というのがよく見えてきたなというふうに思います。そういった中でメモリアル施設の役割というのもだんだん変わってくる部分もあるのかもしれません。教訓を伝えていくために今後してみたいことなどがありましたら、ちょっと皆さんからお話を伺っていきたいと思います。松井さんはいかがですか。
はい、教訓を伝えることもそうなんですが、防災についてのイメージの変化を促していきたいなと考えております。熊本地震の被災地に、熊本地震直後に行った時にすごく思ったんですが、その避難所内で一人暮らしのおばあさん同士が知り合いの顔を見つけて一緒に避難することができてすごく安心したんだっていう声を聞いたんですね。でよくよく聞くと、そのおばあさん2人は名前は知らなかったけど、地震前にあった地域の花植えの活動でたまたま顔を合わせたことがあって、それで声かけ合ったんだっていう話をしてました。やっぱりそういう地域の行事に顔を出すだけでも災害の時すごく力になるんだなということをすごく感じましたので、防災を通してそういった人とのつながりを築いていくっていうのも大事なんじゃないかなと思っております。
そうですね、絆かモラタルもそういう意味ではイベントとか結構多いじゃないですか。実際に井上さんももう山越
15年丸々ですね。
そうですよね、そういう中でやっぱり山越のコミュニティって強いなって思いますか。
いや、思いますね、僕、今山越通いで行ってるんですけども、僕のいるところも幸いまだまだすごくコミュニティが強いところですけど、その分ですね、普段はプライベートがないぐらい何でもかんでも自分のことが筒抜けだったりするんですけども、光通信よりも、噂話の方が早い。
なるほど、いや、これはでもねすごく大事なことで、
そうなんです。
例えばね、自分の家の隣にどんな人が住んでて、どういう、家族構成で、じゃあここは避難の時に声かけた方がいいなとか、そういうことって意外とわからないんですよね。
そうですね、集落の道不審だったり、やっぱ年中行事って必ずありますし、場所によっては 若者だけで青年会とか作ってたり、まあ、消防団なんかもね、
そうですね、
はい、あのコミュニティに関わるチャンスは、うん、あいろんなパターンがあると思いますので、
うん、
ね、それをすべてチャンスだと思って、はい、
いいですね、行事はチャンスだと、うん、
チャンスですね、うん、
いいですね。でまたあのオラタルでも最近新しい取り組みとしてガイドさんにお子さんをこう起用してるなんて伺ってるんですけど。
そうですね、
はい、
オラタルでは住民ガイドという住民が地域をご案内する取り組みが非常に人気がありますので、
はい、
そのガイドを子どもたちもやってみようということで、今あの小中合わせて全校30人ぐらいなんですけども、
うんうん、
その生徒児童の皆さんとあるいは先生方の協力もいただいて、総合学習の中で一貫性で9年間やって、その9年間が終わると立派にオラタルの子どもガイドになる。
おお、かっこいい、
は
い、
で卒業したら高校生になって今度はオラタルでバイトもできたりとか。
ああ、いいですね、はい、
そんな仕掛けになっていけばいいなということで取り組んでいます、
う
ん
う
ん、
うわあ、面白い。で将来的には井上さんのような、うん、話せちゃう復興支援員がどんどん増えるとまたいいですね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、話しちゃうかどうか分かんないですけども、
はい
はい、あの地域の活躍してくれる人材になってほしい、うんうん、というのはあの願っているところです。
そうですね、井上さんは実際イベントなんかでも司会をされることも多いですから、うん、どんどん行事に参加して井上さんに声をかけてもらいたいですね。
あ、ぜひ引き継いでもらいたいですね
いいですね、お待ちしております。
はい、待ってます。
はい、最後に中林さんはどうですか、こう将来展望ありますか。
やはりその、まあ、年に1回この追悼の時期だけに勉強するというのはどうしても、うん、まあ、内容が薄いとか弱くなってしまうと思うんです、
はい、うん、
で私はですね、まあ、震災を伝える向こう側にですね、やっぱ地域に対する愛情を持っていただきたい、うん、それはなぜかというと、実際先ほど井上さんも言われてましたけども、はい、私もあの中学生にですね、
うん、
地域の行事には出てくださいというふうに言っているんですね、
う
ん、ある時に、まあ、総合学習授業の一環でですね、うん、中学生の子どもたちをあの地域のおばあちゃん家にお茶飲みにこう無理やり入れたんですね。中学生は初めて地域のおばあちゃん家でお茶飲みするわけですよ、
はいはい、
男の子なんかも緊張しちゃって、
うんうん、
ずっと喋れないでもそのおばあちゃんと初めてその日会って、半年後にその卒業して高校生になって、
はい、
夏の川口祭りでそのおばあちゃんに会ったんですね、
う
ん、そうするとそのおばあちゃんはその子声をかけてくれたんですね。その男の子は普段祭りなんてただただ行ってちょっとお菓子買って食べて地域の人に声かけることもなかったのが、
うん、
そのきっかけで声かけてくれる人がに出会えた。その後ちょうどたまたま私に会いまして、
うん、
いや中林さん、あんたの言ってることは分かったよ、こういうふうに声かけてもらうと嬉しいんだねっていう、うん、その一言が私は、まあ、今でもやっててまあよかったなというような、
うん、
まあ、活動の起源というかね、原点というか、まあ、力になる言葉をいただいて、まあ、ビビたるものかもしれないんですけども、こういうことで、まあ、少しも川口が好きになってくれる子どもが増えて、
ひ
いてはね、まあ、防災教育にもつながっていただければと思っています。
いやー、すごいいいエピソードです。
いい話、
いい話が出ました。さすが
鉄板ネタです。
鉄板ですね、しっかり落としてきましたね。
ちょっとそれもらうね。
いや、一応これあの事実の話だ。
あ、そうです。
なるほどね、
う
ん、いやでも実際本当にその川口絆感、まさにこの絆を育む出来事だったんじゃないかなって思います。今日も皆さん本当にそれぞれ、まあ、親子の絆だったりとか地域の絆、お子さんたちの絆、それがすごく力になっていくんだなって思うんですよね。ぜひですね、このラジオを聞いた皆さん、こんな素敵なスタッフの皆さんがいる3つの施設、足を運んでもらいたいなというふうに思います。本日は長岡市内3つのメモリアル施設の担当者の皆さんをお迎えしまして防災座談会をお送りいたしました。本日のゲストです、記憶未来から松井さん、オラタルから井上さん、絆館からは中林さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました記憶未来に関するお問い合わせは39-5525、39-5525、オラタルに関するお問い合わせは 41-1203、 41-1203、 川口絆館に関するお問い合わせは 89-3620、 89-3620 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課 または FM 長岡までお寄せください。